こんにちは、門垣敏子です。この時間は気軽にマイ防災をお届けしてまいりましょう。心と命を守るヒントのお話を伺った後は、皆さんも今日から気軽にマイ防災を始めて、心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。お話をしてくださるのは防災士の天満由香さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そして今日はもう一方、はい、ゲストをお迎えしてますので、はい、後ほどご紹介いただきたいんですが、はい、まずは、いつものようにお出かけになられた先のお話ということで、はい、打ち合わせをしていましたら、はい、国体ですか。
そうなんです。防災国体で、はい、2025年 in 新潟ということで、今年は新潟で9月の7日6日と7日の土曜日、はい、日曜日に防災国体が開催されました。
ニュースで見ました。
はい、今年は愛子さまがいらしたので、そうそうそう、はい、すごく注目を浴びたと思うんですけど、はい、
で、その時にお出会いがあったんですか。
はい、そうなんです。はい、今日来ていただいたのは、はい、防災国体で私たち初めてパネル展示ということで、
はいはい、
今までずっとじっとしているブースでは出したことがなかったんですけれども、はい、今年はそういうステージ発表というのがなかったので。
そうなんですね。
そうなんです、はい、なのでパネル展示で応募しましたら、うん、そちらの方が当選しまして、初めてそのポスターをいっぱい作って展示するというコーナーに出展させていただいたんです、
は
い、そうしたら今まではいろんなところに会いに行くばっかりだったんですけど、
あ、そっかそっか、はい、
いろんな方が、はい、八丈栗田さんって言って会いに来てくださって、
ああ、
じゃあ今回はこの形でよかったねって言って、の2日間出展させていただいてたんですけれども、はい、ちょうどその400団体ぐらい今回ね、すごく多
い、いつもね、はい、
どんどんどんどん
大きくなってますね。
はい、大きくなって出展される方がすごく増えていたんですけれども、たまたま隣に偉い人が集まっているブースといいますか、パネルのところ、
はい、にぎわっていました。
にぎわっているところがありまして、はい、それが今日スカウトじゃないですけど
お越しいただいた、
はいはい、お越しいただいた。
じゃあ早速ご紹介しましょう、はい、もう一方のゲストです。八千代エンジニアリング株式会社からお越しいただきました、技術士の山下健作さんです。ようこそお越しくださいました。
こんにちは、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。で、先ほどちょっといただいたもので、何やら可愛らしい動物のイラストがありますが、
はい、
このあたりはじっくり伺おうと思いますが、はい、じゃあ山下さん、はい、この山下八千代エンジニアリングさんは防災とどんな関連があって出展していらっしゃるんですか。
あ、そうですね、はい、八千代エンジニアリングという会社は、建設コンサルタントという業界 の、はい、会社でして、我々は社会インフラ、はい、いわゆる河川であったり、
はい、
道路、橋梁、トンネル、
はい、
まあ、港湾ですね、はい、いろいろなこの社会インフラを整備する、
はい、
の技術的に支援する、
はい、
業界におりまして、
はい、
その中でも我々は私はですね、河川の、
はい、
整備とか防災計画の専門を仕事にしておりまして、
は
い、その中で、特に、まあ、近年ですね、気象、異常気象で、
はい、
洪水が多い中、
あっという間になりますね、
なかなかこう人が避難指示が出ても逃げてくれないとか、
そうか、そうですね、
なんかそういった皆さんが河川に、うん、防災に興味がないから逃げないというところに課題を感じまして、
は
い、その防災を、うん、自分ごと化してもらいたいということで、パネル展示を今回させていただいた、はい、ということになります。
今回の参加が初めてでいらっしゃるんですか。
いや、前回も、出てたんですけども、
はい
はい、私としては今年が初めて参加しました。
はい、先ほどおっしゃったその社会インフラの整備の、ね、お手伝いをしていらっしゃるというデータ的なものなんでしょうか。
はい、社会インフラは基本的には公務員の国土交通省であったり、
はい、
兵庫県庁の仕事なんですけども、はい、その中の設計であったり計画であったりは、外注してですね、我々コンサルタントが計画を立てる、はい、ということに なっておりまして、そこのまあ技術的な支援をしている会社ということになります。
私たちだったらどういうところで八千代さんのお力が入ってるなって確認できそうですか？
私の専門でいきますと、例えば近所に向こう側が流れてると思うんですけど、向こう側のこう氾濫がなくなるように堤防の高さを決めたり、川の掘る深さを決めたり、上流でダムを作るか検討したり、そんな整備の仕事であったり、大雨の時に、堤防が決壊してどんだけ氾濫するのかっていう、まあ、皆さんでは、お手元に届くのはハザードマップという形で
シミュレーションを
届くので、そういう氾濫解析もしたりしています。
そういうお仕事があるんですね。
そうですね、はい、あまり知られてないと思います。
そうですね、はい、でもそういう、こうデータがあって、でハザードマップが作られて、実際私たちはハザードマップでしっかりと防災しましょうねってお伝えはしてるけれども、実際はなかなかその防災意識というものが自分ごとになるにはなかなか時間がかかるという、そのためにも私たちは気軽にマイ防災をしていただこうと思って、ゆるい形で一つでもヒントをね、持って帰っていただけたら嬉しいなと思って、この時間を、何年になりますかね、もう
9年。
あ、そうですか。いつもいつもありがとうございます。
いや、こちらこそありがとうございます。
で、今日はじゃあ早速、あの山下さんのそのブースで出していらっしゃった、あの防災を自分ごとにできるという、どういうものを使ってどのような方法でお話しされたのか、じゃあ簡単にご紹介いただけますか？
はい、当日はですね、今手元に内輪型の資料があるんですけど、
これ
は防災アニマル診断と言いまして、
防災アニマル診断、
弊社で作ったものになります。でこれのはですね、迷路をクイズに答えながら進んでいくと、あなたの防災意識のレベルが、アニマル、動物に、例えて評価してくれますという、子どもでも興味を持って楽しく皆さんに防災を、勉強といいますか、知ってもらうという構造になっています。
こう本当にゆるいカーブをつけた地図みたいなのが出てますけど、スタートから道を選んで進んでねという言葉に従って、一つ目、大雨で川が氾濫したり浸水したりする、これをどう思いますか？浸水すると思ったらはいの道、そんなのは浸水しないよって言ったらいいえの道ということで、いいえに進んだ人はハムスタータイプといういきなりもう動物が出てきました。はい、はい、これはなかなか知識が少ないという方の解釈でいいですか？
ハムスターが一番レベルが低いといいますか、一番興味がない方で、一番こう進んでいって最後までたどり着くとライオンに、
なるほど、
なるという
王者になる、
王者になると。そうなんですね。直ちに命を守る行動と言われたら時はどうするっていう、一つは何をするか決めている、でもう一つはどうしたらいいかわからないっていうところで、何をするか決めているっていうところが王者のライオンタイプに到達するという、最後は、で途中に出てくるのもペンギンだったりラクダだったりゾウさんだったり、小さいお子さんにもおなじみの動物ですね。これをじゃあブースでされて、皆さん方がご一緒にですか、それともその時に今みたいにご説明をされるんですか？
そうですね、基本的にはこの、皆さんと一緒に質問を読んで、いいえどちらに進みますかという、
なるほど、
寄り添ってらっしゃいました
ね。そう、そうなん
ですね。ちっちゃいお子さんもね、
社員が結構、5名から多ければ10人ぐらいまでいましたので、全員こうチリチリバラバラで、いろんな、天馬さんもその中の一人で捕まえてやっていただいたんです
けど、そうなんですね、ご一緒に、そしてこれだけじゃなくて、これを裏返す、ここからはやっぱりフォローできてますね。
そうなんです。
ハムスタータイプ、じゃあこのあたりちょっとご紹介いただきましょうか。
裏面、内輪の裏面なんですけど、動物ので評価した皆さんのタイプ、例えばハムスタータイプであれば、その次に、 あなたはこういう勉強をしてくださいというような次の行動を示すような、
はい、
構造になっていまして、
ええ、
ハムスターであれば、
ええ、
まあ、川が氾濫すると思ってないような人たちが、うん、
はい、
あのハムスターなので、
はい、
説明としては、堤防っていうのは土でできていて、雨が降った時に壊れることがあるんですよというような、
あ、
次の気づきを、
はい、
あの書いて、まあ、防災を自分ごと化してもらいたいという資料になっています、
は
い、
でこれは全部漢字にもあのルビー振り仮名が振ってあるので、うん、本当に小さいお子さんでも興味を持って自分が例えばハムスタータイプって言ったら大人に読んでもらわなくても読んでいけますね、うん、はい、はあ、このあたりの内容は皆さんがこう考えて作られたんですか？
そうですね、会社で、はい、特にあの、まあ、やっぱり防災って、
はい、
かんそう言われるとなんかこう壁が高いので、
そうなんですね、
かわいいとか、
はい、
こういう動物から入ってもらって、
ね、
まあ、そうですね、面白そうとか楽しいから入ってもらって、
ね、
気づいたらこう防災を勉強しているというところが、はい、
うん、
いいところかなと思ってます。
ね、そうですよね。そこにはもう最初から至ってらしたんですか？
いや、そこまでは、そこに行き着くまでに紆余曲折あったと思います。やっぱり我々公務員の方を、
はい、
日頃
のお付き合いは、はい、
仕事の相手が、まあ、プロとプロの、
う
ん、
そっか、そうですね、
でやるので、お互い向こうも河川に詳しい人で、こっちも河川に詳しいので、はい、なんか一般の人の気持ちがやっぱり分かっていなかったんだと思います。最初、
はい、
で私はずっと河川のことばっかし考えて日々過ごしているので、ちょっとおかしいんだと思うんです。一般の人からすると、
なかなかあの私たちが追いつけないところにもいらっしゃって、うん、そこが日常になってらっしゃるのでね、うん、ご専門の方は、
はい、
じゃあここまでこうぐーっとハードルを下げるのにはご苦労があったんじゃないですか？
そうですね、やっぱりいろんな、まあ、公務員の方とも仕事するんですけど、
はい、
一般の方ともあの仕事であったりする中で、
はい、
やっぱりこうどう、うん、公務員の人の意識を上げるのが我々の仕事じゃなくて、やっぱり税金の仕事なので、日本の国民というんですかね、皆さんの意識、防災意識を上げて、
はい、
水害の時に命を守ってほしい、
そうですね、
そのためにどういうことをしたらいいのかということで、今、
はい、
アニマル診断に行き着いているという、
ね、じゃあもうだいぶ何年も携わっていらっしゃるんですか、この八千代さん自体も。
アニマル診断としては、最近、
はい
はい、
防災の方は、
防災についてはそうですね、はい、仕事が防災関係の仕事もあるので、こちらはずっと仕事としてやっています。
でもう一つのこのチラシもあります。こちらは、
あ、こちらはですね、はい、あと今あの紙で迷路型に進んでいくの
を
ご紹介していただいたんですけど、
はいはい、
それをあのデジタル版ということで、あのスマホとかでも先ほどのクイズに答えて、
はい、
アニマルの診断ができたり、
あ、なるほどね。じゃあもうそれの方がお子さんは楽しんでされるかもしれませんね。
そうですね、はい、最近の子供は iPad であったり、
ね、
スマホであったりも、
ね、学校の授業でも、ね、
はい、
使ってらっしゃるのでね、
はい、
そして右側にこのチラシ、もしもの時どうすればいいというタイムラインを作るという言葉が出てきました、はい、これもちょっとご説明いただけますか？
マイタイムラインって聞かれたことありますか？
この言葉だけ一回聞いたことありますね、うん、
あの水害の時に、ま、水害は雨が降って水害が発生するので、
はい、
地震と違って、絶対に予兆があって、
あ、
時間が、
はい、
確保できる時間があって発生するの で、
ね、はい、
氾濫するまでに時間を遡ってどんな準備をしていたらいい、まあ、避難できるのかっていうのをこう決めるのがまあマイタイムラインというものになってまして、そのマイタイムラインもあの先ほどのアニマル診断と一緒で iPad とかスマホの中からあの作れる仕組み にしています。
これもじゃあ一つ一つ質問に答えていく。
あ、そうですね、はい。
あ、なるほどね。あ、今一つ例が出てますけども、住んでいる地域の建物が水に浸かる高さというのがありますけども、これは自分のを選ぶんですか？
あ、そうですね、はい。まず最初に自分の、はい、まあ、ご自宅にいることが多いと思うんですけど、うん、ご自宅の浸水深っていうのをハザードマップで確認していただいて、うん、
はい、そっか、まずね、はい、
それで、まあ、浸からなければ、最悪逃げなくてもいいという判断になりますし、
そうですね、
はい、50センチ、まあ、黄色で表現されているような浸水深であれば、
はい、
まあ、死ぬことはないということになります、うん、
はい、
ただ3メートルとか5メートル浸水する箇所に住まれている方もいるので、
はい、
そういった方は2階に逃げても5メートルであれば2階まで水没するので、取るべき行動が皆さんの自分のこのリスクで変わる、
ね、
ということになりますので、
まずは住んでらっしゃる地域で違ってきますね。でそれが年齢によっても違ってきますね。
そうですね、体力があれば、
はい、
まあ、泳いでという、まあ、最悪ですね
はい、はい、
泳いで逃げれる方であったり、まあ、屋根の上に逃げたり、
はい、そうかそうですね、
体力があればできるんですけど、ちょっと高齢者の方になると泳いだりということはできないと、はい、推進するということもあったりしますの で、
ね、
自分の、
ね、天馬さんあれ確か、はい、足首、いや、すねぐらいでしたっけ、もう歩きにくくなるというのは、
あの津波とかはね、そうですけど、
はい、
お水に浸かるってことはね、水路だったらいろんなものも見えなくなってしまうので、何センチとかいうより、うん、もう見えなくなった時点で危ないですよね。
外に出ない方がいいと言われてますね、
はい、あと長靴とかはね、危険だと言われてます ね、
ピタッとくっつく、はい、紐靴がいいですよ、
スニーカー
ということですかね、は
い、しっかり、うん、ね、こう傘とかでつき、うん、前をつきながら歩かないと、
はい、
ズボッとこうマンホールが抜けてしまってたりと か、
ね、
なんか水深よりも埋まってしまったら避難はすごく危険だなって思います ね、
う
ん、ね、
そうですね。でも今伺ってるとやっぱりこういう全然、まあ、関係ないお仕事ではないけれども、いろんな方たちが防災意識を高めようという、 こう周りからどんどんと広がってるってことでしょうかね、
はい、本当にこれまでね、プロの方が相手だったっておっしゃっていて、私たち防災を学んでいるものでもやっぱりこう、うん、タイムラインとかすごく苦手な分野だったんですね。
そうなんですね、
はい、なのでもうぜひ、はい、私が苦手なところを皆さんに説明してくださいっていうふうにお伝えしてたんですけど、意識があってその住む場所も最初にハザードマップを見て私は住む場所を選んだりはしたんですけど、
やっぱりそうなんですね。
そうなんです。それは防災を勉強してたから で、
はい、そうですね、
知らなかったらその、まあ、ここに住んじゃおうってただ気に入って、
いやもう全然違うところから景色とか、
はい、
まあ、もちろんお値段とか、
そういう
学校とか、
はい、
違う条件で
なっちゃっただろうなって思うんですね、はい、でも知っていたらやっぱり、ね、寝てる時にお水が来てしまって逃げなきゃいけないっていうよりは浸からない場所に住んどいた方がいいなとか、
ね、
選ぶことも先に知ってたらできると思うんですよね。でもなかなか引っ越しとかできないので、
い、はい、
まずこうやって八千代さんの作られた自分の場所は今どうなんだろうかとか、そういうところからできるものがあれば、今の自分の家は、まあ、例えば大雨が来たらどうしたらいいんだろうかっていうのを、
はい、
一人一人がすごくやりやすいとか分かりやすく、
そうですね、
はい、自分の状況を知れるいいツールだなと思って、こうやって降りてきてくださってよかったなと思って、
ね、
市民の、
そうですね、
はい、市民のところの
ご専門の知識が入ってくるので、
はい、
説得力もありますし、
とても説得力がありますし、本当にハザードマップを作る元、
ね、そうですね、
になっているなんて知らなかったのですごい方を来ていただいたと思って改めて、
ね、そうですね、
はい、
ハザードマップを作られたりするときにご自身だったらやっぱりここは危険だなっていう場所は堤防からどのぐらいとか終わりなんですか？
あ、いやもうそれはですね、地盤の低いところにやっぱり水が溜まるということが基本なので、
は
い、地盤が低いところには住まないということが、
はい、
と言ってもなかなか、はい、
う
ん、皆さん、
ね、
昔の先祖の方からの
土地
があって、そこに 思いがあって住まれているので、なかなか移動するということは難しいかとは思うんですけども、やっぱり自分がどんだけ危険であるかということを知った上で、その後どうするかという行動につなげていただければ一番いいのかなと思います。
そのためにもさっきお伝えいただいたご自分なりの逃げるタイミングはいつかという、これはだから雨、この間も台風が来たところで22号23号、もう本当に伊豆のところはね、もう大変だなと思って、同じ通路をね、行きましたから大変だったと思うんですけども、とにかく最初におっしゃったように、台風とか大雨っていうのは事前準備ができるっていうのが大きいですね。
それが一つ特徴だと思いますので、ぜひご自身の命はご自身で守るしかないというところを持ってですね、マイタイムラインで、事前にどういう行動を取るのかというのを決めておけば、万が一の時もスムーズに行動に移せるんじゃないかというふうに思っています。
ご専門じゃないかもしれませんけれども、例えば雨量が1時間でこのぐらい降るって言ったら、こう危険が増すっていうのは、ああいうのはもう どう目安をつけていたらいいんでしょうね。
そうですね、なかなか何ミリになったら溢れるということは、川の規模によっても、
そう、それもありますよね、
水の規模が変わっていたりですね、やっぱりちっちゃい河川から、水路からどんどん順番に溢れていくので、まあ、1時間に50ミリとか降るというのはかなり大雨なので、
1時間に50ミリ、つまり置いてたら5センチ溜まるって言ったら、なんか聞いてるとそんなに大したことないと思いがちですけども、50ミリは多いんですか？
向こう側は降れないんですけど、そこに入ってくるちっちゃい水路であったり、そういったところからは徐々に溢れる可能性は、
それが全部こう向こう側に集まっていくから、
そうですね、
集まってきたら向こう側は一気に増えるということですね。
はい、
それが怖いんですよ ね、向こう側だけでこう他の寄せつけてなければね、幅が広いから1時間に50ミリの雨でも大丈夫だけど、支流が
ですね、あちこちから
全部入ってくる。目安としたら1時間に50ミリということはちょっと危険だと覚えておいたらいいですか？
かなり大雨だという、
かなり大雨、1時間に50ミリ、なかなかそういう数字で、天気情報でも言ってもらえるんですけど、ピンと来ないんですよね。
自分にね、結びつかないですよね、どれぐらい危険なのかとかは。
そうですね、で風もあれ秒速なんですよね、時速に変えると、この間は確か新幹線並みの風って言ってたから、そういうふうに例えていた、自分でね、360かければいいんですけど、すぐに聞いててピンと来ないので、だから目安になるこう危険な数字を覚えておくっていうのも、防災の一つかもしれませんね。
そうですね、天気予報でね、何ミリって予測は言ってますもんね、
ただ常にこう真剣に、全部を真剣にお伝えいただくので、こちら側が分かってなかったら、その度合いがピンとこないという、
そうですね、本当に、
でやっぱりこの水害とかはさっきおっしゃったように準備できることだから、じゃあもう自分の住んでいるところがハザードマップでこう色が黄色だったり赤かったりした場合は、早めに避難するという意識を持つ、
そうですね、
これが大事ということですね、つまり意識づけで人ごとじゃなく自分ごとにする、そのためにもこういう防災国体にも出ていらっしゃるし、子どもさん方にも分かるように、こういうシミュレーション的なものは学校に行かれてのこともあるんですか？
そうですね、国土交通省からの仕事の中で、小学校の防災講座に、一緒に行かせていただいたりですね、地区の自治会の皆さんに、先ほどのマイタイムラインを、一緒にやりに行ったりですね、そういったことは、仕事上あります。
これは例えば直接八千代さんの方にお電話して来てほしいとかいうオファーなどは？
そうですね、そのパターンは今まではないです、
そうですか。例えばされたり、ご連絡があったりするとお考え、ご検討いただけることもあるんでしょうか？
そうですね、言っていただ、私でよければ
あ、いろんなところでやっぱ講座もしてらっしゃるんですね。
そのはい、自分の持っているというか業務の中でいろんな河川を、毎年担当させていただいているので、
はい、担当の河川があるんですか。
そうなんです。それはあの仕事を受注取れないとその仕事はできないんですけど、
はい、
今年であればまあ島根であったり鳥取であったり、
あ、もう全国、
はい、山梨であったり、まあ、大和川であったり淀川であったり、いろんなところの仕事をしています。
じゃあ現地に直接行かれて。
現地に行くことも、はい、あります。あ、
そうなんですね。でベースはやっぱり防災を考えたいろいろな調査ということですか。
基本は、河川が氾濫しないように、整備を考えるというのが一番の。
整備を考える、
はい、まあ、ダムを作ったり堤防を高くしたり、
はい、
川の中を掘ったり、まあ、遊水地っていう、まあ、氾濫するような、はい、一部氾濫するようなところを作ったりですね、そういう、まあ、計画設計を立てるのが本業です、
はい。じゃあ、 例えば流れが昔からあって、うんうん、どうしてもこの道を通ってくるとこの部分が氾濫するなっていう流れがあったら、その流れを変えることも入るわけですね。あ、
そうですね、はい、それは土地に余裕があれば、
あ、はい
はい、川の流れを変えて、まあ、直線化して放水路みたいな、うん、整備をすることもあります、
じゃあ川がこう膨らんでます、うん、山から膨らんできた外側に一番力がかかるんですか。
そうですね、はい、外側が、
はいはい、じゃあ氾濫しやすい側というふうに。
それが難しくてですね。
そうなんですか。
やっぱり堤防が土なので、
はい、
どこも均一に作られてないので、
そっか、自然のものですから、
はい、昔からずっと何千年もかけてできている、はい、堤防なので、
うん、
本当に均一な状態であれば、まあ、外側の方が力がかかって危険かなと思うんですけど、はい、意外と内側で堤防が切れて決壊しているということもありましたので、はい、これまで、
はい、なんですね、
なかなか、はい、
一概には
外側と外側なんですね。一概に、はい、堤防がの土の状況にもよるんだと思います。
でそういう調査もされるんですか。
そうですね、はい、その状況を見てなんかどこの区間が危なそうかっていう評価をしたりもするのも仕事です。
でその結果を経てその自治体がいろいろ整備されたり国が整備されたりということなんですね。
そうですね、はい、
そうですか。お話がごめんなさい、興味のあることをちょっとあちこち言ってしまいましたけどもそうしましたらもう一度整理しますと、今後はこういう防災の皆さんへのお伝えとして何を一番強くお伝えしたいなと思っていらっしゃいますか。
やっぱり、まあ、自分の、うん、まず家のですね浸水深を知って、はい、
その浸水深というのはどうやれば分かるんでしょうか。
浸水深は、まあ、ここであれば兵庫県の三田市から、
はい、
ハザードマップが
皆さんの、
はい、手元に届いている、
ホームページでも見ることができますね。
あ、そうですね、はい、ホームページであったり見れますので、
はい、
そこでまず自分の家の、はい、色で浸水深を表現していますので、はい、そこで何メートル自分の家が浸かるのか、
はい、
もしくは浸からないのかというのを知った上で、はい、準備をしていただきたいなという思いです、
うん、はい、ということは浸かるか浸からないかがまず一つ、それからハザードマップは確か崖崩れもありましたかしら。
あ、土砂災害の場合もありますよね。
それから地震と3つぐらいですか、はい、分けてるのは。
そうですね、津波のハザードマップ
と、あ、津波もありますね、
はい、地震のハザードマップと高潮と河川の水害とか、うんうん、
じゃあ現状なんか例えが間違ってるかもしれませんが、健康診断をちゃんとしとくということですね、ご自分の。
そうですね、はい、ね、自分のことをちゃんと理解しておく、はい、ということかと思います。
糖尿病の毛があったらこれを守るとか血圧が高かったらこれに守るとか、うん、それに関しての自分でちゃんと自覚しておくということをお伝えになりたいと思っていらっしゃる、はい、ありがとうございました。デマさんの方はいかがでしょう。今日のお話をお伺いして皆さんに、はい、いつも命を守るということをお伝えいただいてますけど、改めて、
はいはい、水害とか山下さんもおっしゃってましたけど、はい、先に今ね天気予報だったりヤフーだったりで、 いつどれぐらいの雨が来るよとかね、線状降水帯とかいろいろありますけど、はい、先にできる、その前にやっぱり今自分のお家がどういう状況かっていうのは知っていただきたいし、はい、あと避難所でも水に浸かってしまう避難所っていうのがあるので、はい、
ありましたね、お気の毒でしたね、そうなんです、土砂災害になってましたね、
そう、土砂災害だったり、あの水に浸かってしまう場所にある避難所もあって、例えば地震の時はいいけど水害の時はダメだよっていう避難所もあるので、結構あの三田市さんのハザードマップ見させていただいたら、避難所でも水に浸かってしまうところもあったりするので、そうじゃないところ、せっかく家から逃げてそこも水に浸かってしまうってなったら、もう元も子もないなと思ったので、じゃあそういう災害の時はどこが一番避難して水害にもならないし、地震にもあの強かったりできるのかなっていうところを先に知っといてもらうと、はい、家にいる時はやっぱりそういう診断を先に知っておくことだし、避難したらどうだっていうことも、はい、避難先についてもちょっと考えておいてもらえたらなっていうのを思いました。
今日はちょっとあの固い話かもしれませんけど、一番大事なお話になりますので、はい、今日これをお聞きいただいた方々は早速ハザードマップをご家族で見ていただきたいですね、はい、
ね、ぜひ、
ね、はい、それだけでも意識がちょっと変わってくる可能性、
違うと思いますし、ね、これって診断はあのホームページとかから見れたりはしないのかなと、
今日お話いただいたアニマル診断とか、
はい、あってお渡しいただいた山下さんからいただかないと、
ね、すいません、ホームページからいけたかどうかを確認し忘れました。いけた気もします。
あ、いけそうですか、
はい、いけたらいいですね、ししやりたい方がいらっしゃるかなって、はい、アニマル診断とかやって調べたら出るかな、
ね、ぜひあの八千代エンジニアリングアニマル診断で、ね、検索していただいたら、はい、あの八千代は8の1000の、代々木の代といいますか、はい、代表の代ですかね、はい、普通に書く八千代ですね、はい、エンジニアリングでアニマル診断、これでいけるんじゃないでしょうか ね、
ここまで整っているから、はい、すごいそうですね、
はい、ぜひあのチェックしてみていただいて、あのご自身の防災知識の度合いを改めて知っていただくのにいい機会かもしれませんね、はいはい、ありがとうございました。今日はいつもの防災士のテーマゆかさん、ゲストをお連れいただきました。八千代エンジニアリング株式会社からお越しいただいたのは技術士の山下健作さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は11月5日を予定しております。次回もぜひお聞きください。